共同訳聖書では、使徒の言行録って書いてますね。神様から召されたメッセンジャーとして代表として選ばれた、12弟子、この当時は12弟子ですけども、彼らが世界に使わされて、彼らが言ったこと、彼らが行ったことの記録が使徒言行録です。一節から拝読をします。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられる日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。イエス様が宣教なさった時に、悔い改めなさい、神の国は近づいた、宣教を始めたとあります。また使徒行伝の最後はパウロが神の国について語り続けてで終わっています。ピリポがサマリアに行った時にも神の国について語ったとあります。で、私たちも神の国を伝えることができなければ、本当の人に宣教することはとても難しいんですね。神の国って何でしょうか。で、今日はですね、とても重要な質問があります。この質問はとても本質的に皆さんを探ります。ノンクリスチャンの方がですね、私たち、皆さんが伝道したり証しをしたときにね、皆さんはこういうふうに言います。イエス様は生きてますよって、私たちの罪のために十字架にかかって死んで蘇って、イエス様信じるだけで天国に行きますよって、私たちはこういう福音を語ります。でもノンクリスチャンがこういうふうに疑問を持って皆さんに質問したときに、とっさにあなたは何と答えるでしょうか。じゃあイエス様今何しよん、どこで何しよんって言われたら、とっさに皆さんは何て言いますか。これとても大切な質問なんで、イエス様は今どこで何をしてるんですか。はい、ちょっと考えてください。もうこれはとっさに答えないといけないので、ちょっと隣の人でも前後でもいいです。とっさにノンクリスチャンの方が言われたときに、とっさに皆さんは何と答えるか。はい、パッと答え、隣の人、周りの人で答えてください。はい、聞いた人は納得しました。聞いた人は何しよう、どんな答えがあったか聞きたいんですけども、なんかいい答え、いい答えっていうか、別に面白い答えを期待してるわけではありませんけども、世の中ではね、天国良いとこ一度はなんとかとかありますよね。ああい こうパラダイスっていうイメージが世の人は持ってるかもしれませんよね。なんか極楽とこうごっちゃになってる人もいるかもしれませんよね。もう極楽やとかね。答えたい方いらっしゃいますか。じゃあどうぞ答えてください。はい。
イエス様は、
はい、
天国で、
はい、
みんなのことを、
はい、
見守って、早く、自分のことを信じて救われてほしいと、待ってくれていますと答えます。
あ、なるほどですね。なんかこういいよね。なんかこうね、なんていうかこうマリア観音じゃないけど、すみません、ごぼうだって言ってるんだよね。こう見守ってくれるとか言うのはとてもなんかね、優しい答えですよね。他どうですか。はい、木村さん。なるほど。ただ見守ってるだけじゃなくて、私たちのために祈ってくださってる。すごいですよね。全世界のクリスチャンのためにそうしてると思ったらすごい方ですよね。はい、他どうですか。一般に、昨日今さっきも向こうで出ましたけども、一般に言うのはここにいるとかね、 イエス様は私の中にいるとかね、いつもそばにいるとかね、まあ、そういう言い方をします。それ全部間違いじゃない、本当に全部間違いじゃないんです。でも、まあ、聖書は何と言ってるかということはとても大切だと思うんですね。これはですね、まあ、私たちがこうイエス様は今何をしているのって言ったときに、やっぱり十字架を強調するので、イエス様が2000年前に私たちの罪のために死んでくださったってことはものすごく教会では強調されます。するともうなんかその後のイエス様はどこに行ったのかなってのが分からなくなるんですね。でもイエス様はよみがえって今も生きています。私たちは確信を持って言えるでしょ、イエス様は死んでおしまいじゃない、生きてるって。アメンですか。イエス様は生きています。それを私たち体験してるわけですね。祈りとかいろんなことを通して体験してます。じゃあ何してるのっていうことになるわけ。じゃあ何してるの、まあ、答えはですね、また来週とか言ってそういうことはないですよ。聖書には、まあ、例えば詩編の中でですね、使徒行伝の2章を見てみましょうか。使徒行伝の2章の32節に、神はこのイエスを復活させられたのです。これペテロの説教ですけど、私たちは皆そのことの証人です。そこでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。要するにステパノの殉教の時にも、あ、イエス様が神の右に立っているのが見えるって言ったように、神の国の王国の右に今も座って支配されているということですね。そして聖霊を注ぎ、聖霊が私たちと共にあって、大宣教命令でも、見よ、世の終わりまで私はあなたが共にいると。で、共にいるっていうのはクリスチャンが好き勝手なことをしてね、一緒にいるよ、見守ってるよということではありません。要するに今もイエス様は働いておられるんです。信じますか。天国で休んでるわけじゃないんです。ただじっと取りなしをしてるだけでもないんです。まさしく神の国を拡大させるという働きを継続されて、私たちを強めていってくださってる、弟子を作っていってらっしゃる。今も聖霊とともに、キリストとともにクリスチャンは働いて御国を広げていっているんです。で、実はですね、この神の国の視点ということがわからないと、本当の意味で罪ということはわからないと思います。バセレイヤという言葉ですけども、王国ということもある。で、皆さんに質問します。神の国は王国なんですけれども、じゃあ神の国の王は誰ですか。王国には王がいるわけ、王は誰ですか。なんかこの頃みんな答えなくなったな。間違ってもいいよとか言いながら間違ったら恥かかない。そうですね、父なる神様なんですね。父なる神様が神の国の王の王です。これ皆さんアーメンですよね。そしてじゃあイエス様っていうのは何者なんですか。その関係でいうと、一人子ですよね。一人子であり、そして神の世継ぎであり、王子様ですよね。王子様です、まあ、前もお話ししましたけれども、あまりにもですね、私たちはこの王様っていう、主人としもべっていう言葉が今現代死語になっているので、王様の権威とか王様に従うとか敬うっていうことがなかなか現実の生活ではないと思います。しかし神の国はこの見える国よりも現実なんです。皆さんアーメンですか。この見える国はやがて滅びていくと書いています。でも御言葉は残る、神の国の律法は残ると書いています。永遠に残ります。私たちはこの地上では短い生涯ですけども、死んだら永遠に恵みによって天国に入るならば永遠に生きるところです。すべての見えるものは見えない神によって作られています。その王が神様なんです。その王のことを詳しく書いているのが実はこの聖書なんですね。もう一度ですね、今礼拝を立て直していってるのは、私たちがもう一度、神様は、まあ、優しい方でもあるし、愛の方でもあるし、フレンドリーな方でもありますけれども、王なんだって、礼拝すべき方なんだ、この方に従うべき方なんだっていうことを取り戻さなければですね、本当に力がないんですね。先日ですね、昼間にちょっと、僕夜散歩するとよくね、 あの大塚さんあじゃなくてあの大谷さんに会うんですね。ご夫妻がね仲良くねいつもね散歩してるんですよ。でそのコースなんですけれども、昼間私散歩してそこのサービスエリアのところにちょうど歩いてたんです。である家がありましてね、その家にはですね犬がいるんですよ。で通るたんびにね狂ったようにねうわーって来るんです。でも 見たことがないんです。で鎖につながれてるので通り過ぎるとやむんです。で真昼ですよ。でまた歩いてる時にですねその犬が狂ったようにうわーって言い出したんです。でこう過ぎていく時にですねカチャッと音がしたんですよ。鎖が外れた音、鎖が外れた音がしたんです。でパッと振り向くとですねもう真っ黒でむちゃ強そうな犬がですね闘争心あらわにうわーって来たんですよ。皆さんどうします？本当に怖かったです。でも思いました、これ逃げたら絶対追いかけてきてあれすると。まあとっさに声でコラーと出たんですけれども、向こうだって必死ですよ。で時間は覚えてませんけどもね、僕の感覚では2分ぐらい目と目を見つめ合いました。あ、いや戦ったんですよ。聖書にあるように絶対逃げて、悪魔にね、悪魔もそうですけども立ち向かいなさいと、そうすれば悪魔は逃げ去ると。でその目を見たらですね、これ犬の目じゃないんです。あれは犬の目じゃない、悪魔の目だと思いました。怖いでしょ。でじーっと見つめ合って戦っている中で犬はパッと目を落としてシュッと帰ってきました。でこれ何の話をしているかというとですね、私今ね津田の教会を大きくしようとか繁栄させようとかほとんど思ってないんです。第一もね葬儀にも出なかったらいないわけですから。でもね私は神の国の視点で献身しています。でこの教会に求められているのも神の国の視点です。この本当にキリストが王であり王子であり神様がこの世を作られた創造主であり、全ては神の支配の中にある、この王を伝え、王の指針を伝え、福音を伝えるために私は献身していっています。ですから津田の教会だけじゃなくていろんな教会を助けていったり海外選挙に行く、これは全部何に献身しているかが問われるんですよ。神の国のために献身してなければやっておれないんです。でもね、私がこの教会を祝福しみんなのお世話をしするんだったら悪魔は攻撃しません、まあ、そんなに攻撃する対象でもなくなってくるわけですよ、まあ、頑張ってねと、あんたの教会祝福されたね、アーメンで終わるわけですよ。でも本気になって神の国のために自分を捧げ従い出したら何が起こるかっていうと、悪魔は黙っていないですね。アメン。イエス様がなぜ十字架にかかったのか、なぜ殺されたのか、自ら殺されました。でも今もなぜ迫害がずっと起こってきたのか、あるのか、それは弟子たちが神の国を広めていったからなんです。決して自分の教会を大きくしようとか自分たちが繁栄しようと思って福音を伝えたわけではないんです。神の国を広げ、全ての人がこの方こそ神であり王であり救い主でありメシアであるということを知って、本当に幸いな人生に、ね、入り、ね、また御国を伝えていくように献身していったわけです。ですからどうぞ祈ってください。今回のちょっと宣教もかなり戦いがあるんです。でもね、神の国のために召された皆さんはですね、神の国のために立つとですね、そういう視点を持って物事を見ていくと燃えるはずなんです。なぜならば神の国のために戦うならば誰が応援しますか？神様なんですよ。天使もついてきます。勝利を与えてくださいます。戦いなくして勝利はないんですね。でイエス様は使徒行伝の一章に戻っていただいてですね、何を伝えたかというのをもう一度言います。神の国について話されたんです。で神の国っていうのはですね、王様ですね、王様がいるわけですけども、じゃあ王様の権威なんで保たれているのか。皆さんここに使徒言行録ってあるでしょ。これとても大切なんですよ。先週テレビを見てましたらね、 ZOZO タウンの前澤っていうのはね、僕よく知りませんけども一代ですごく成功してね、もう社長を辞めて譲るっていうニュースがありました。で彼の、コメントを聞きながらですね、あ、彼は本当にやり手だなと思いました。言ってることとやってることが一緒 だから言葉に力があるんです。やってることと言ってることとやってることが一緒だったら力が絶対来るんです。でそれ彼が孫さんを紹介してね、僕の友達ですとか言ってね、で孫さんも、あ、孫さんの言葉を聞きながらも彼は言うことはやるというね、あ、力があるなと思いました。そして言いました。彼がこう涙流しながらね、自分の会社は家族と思ってやってきたんだってね。でこの言葉っていうのも神の国の価値観でね、本当はクリスチャンが使う言葉なんです。クリスチャンが言ってることとやってることが一緒で、力があって、そして世を変えていく、そして私たちは神の家族だってクリスチャンが言う言葉を言っていました。で自分の夢は、まあ、ビジョンを語って月に行くんだ、まあ、実現させるでしょう。力があるなと思いました。でもね、権威があるかどうかは別です。神の前に本当に、まあ、この日本では権威があるかもしれません。ビジネスの世界では権威のある人かもしれません。でも神の前に死の力、じゃあ悪霊に対して彼は勝つかっていうと、勝つ権威はありません。本当の権威は言ってることとやってることが一致するとともに、それが神の言葉、神の予言、神の御心に従っている人は権威があります。想像してください。そういう人っていますか？自分のやりたいことをやって自分の夢を語るんではなくて、神様の言葉通りに従って生きて本当に力のある人って誰ですか？イエス様しかいないんですよ。イエス様の力は奇跡の力ではありません。何か不思議なことをしたり何かすごいことを成功させる力ではありません。王の王である神様の言葉に対して従って神からの権威をもらってるんです。例えばですね、まあ、今さっきもちょっと例え話で子供たちに聞いて、何か有名人一人挙げてよって言ったらね、スパイダーマンで挙げてくれました。ちょっと皆さん、スパイダーマンっていうのいるかどうか分かりませんけれども、有名なね、スパイダーマンを想像し、スパイダーマンが日本に来ました。そしてですね、こう、俺はスパイダーマンだ、世界中で有名な本当にヒーローだって、彼はですね、アメリカのルールで、日本とは違う、こう、左車線じゃなくて右車線をね、こう運転したとします。だから警察が来ます。だから警察が、お前何やってんだって言ったら、いや俺は スパイダーマンだ、俺のルールで運転するんだって言ったらどうなります？逮捕されますよね。お前何者だと。ここは日本やでって、日本のルールに従わなければ逮捕するって、これはね、国の権威に関わるんですよ。どんなにスパイダーマンであろうがですね、何であろうが、彼が従わないっていうことは日本のルールを認めない、すなわち日本の国家の権威を認めない、安倍総理を認めない、天皇を認めないってことになるんです。だから逮捕するんです。言ってることがある、とても簡単でしょ。アメン。ということは、スパイダーマンであっても日本のルールをちゃんと守っていくということは日本の国を認めるということなんですよ。そういうことを考えるとですね、イエス様はどんな奇跡でもできる神の子なんですけども、私は何一つ自分のやりたいことをしたいことをしてないって、全部神様の言われることに従ったって。イエス様が十字架にかかって捕まる前もですね、ペテロがですね、相手の耳を切り落とします。その時にイエス様はもう今彼らを滅ぼしてくださいって言うんですけれども、イエス様が言います。確かに私は今ね、天国からね、12軍団以上の強い軍隊をね、呼び寄せて自分を捕まえ前に来る者をやっつけることができる。でも聖書にこう書いてあることがどうして成就されようか、聖書の通りに従っていかれるんです。十字架にかかった時にイエス様はですね、エリエリレマサバクタニって言います。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですかって言います。で、異邦人である私たちはこういうふうに言います。ほら見てごらん、イエス様ですら十字架にかかる前苦しくてね、神様に文句言ってるじゃない、神様なんで私を捨てるのって。でもこの箇所はですね、ユダヤ人はよくわかるそうです。ユダヤ人は小さな時から聖書を神の言葉として、もうね、一点一角も守るようにって、まあ、厳格なユダヤ人ですよ、こう学んでいくわけです。ですから小さい時から特に詩編なんかね、メシア予言、メシアはこういう形で来るっていう神様の予言の言葉をこうずっと暗唱してるんですね。 今イエス様が言った言葉も詩編の22編の一節の言葉です。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか。それは聖書がやがてメシアが来る、救い主が来る、救い主はこういう生き方をする、こういうことをするという予言が書かれているんです。神様の約束が書かれている。で、全部その通りになっていってるんです。皆さん、聖書がね、言ってることとやってることが違えば権威を失います。もう神でなくなるんです。だから本当に皆さんね、すごいですよ、聖書を読んでいくと。で、イエス様は自分の身にこの予言は、私がメシアなんだと、私が聖書に書かれているメシアなんだということを示すために、あの十字架の上でエリエリレマサバクタニ、我が神我が神私をどうしてお見捨てになったんですかとユダヤ人に聞こえるように言った。でもユダヤ人はそれでもイエス様をメシアとは認めなかったんですよ。皆さんね、イエス様ってなんかスーパースターのように力があって権威があって神の子でしょうなんて言いますけども、聖書を読むとそうではない。むしろ弱くて、何も自分からしなくて、なんとこう情けないって思うようなところがあるんです。でもその一言一言に力があり、権威があったのは神様に従ってたからなんですよ。言い換えればね、私たちも日本の法律に従うことで日本の国家を認め、日本の国の力を認め、日本の主権者を認めてるってことになるんです。であるならクリスチャンが神の言葉にしっかり立って従うならば、神の国はありますよ、神の国は今も力強いですよ、この方は本当に救い主であり王ですよということを表すことになるんです。神の国っていうのはですね、誰も宣教師は伝えていったんですね。でね、この神の国の文化っていうのはとてもいいんですよ。これはガラテーションにある御霊の実なんです。これは全ての人が欲しいものです。愛、喜び、寛容、平和、忠実、柔和、自制、こんなもの地上で見たことがありません。だからみんな神の国の文化は欲しいんです。本当に神の国の文化が入るならば、すごくいい家庭になったり、幸いな人生を送っていきます。これアーメンですか。でも世の中には世の中の文化があります。その王国があります。法律があります。あるところで衝突するんですね。例えばですね、今なんとか小泉首相の息子さんね、昔ね、誰ですかね、しゅんちゃん、しんちゃん、しんちゃんね、なんとかクリステル、テレビがうち壊れてるんでごめんなさい、ないんで分かんないんですけれども、で、まあね、将来勝利になるような人ですよ。で、結婚しました、できちゃった結婚です、で、なんか有名なスポーツ選手ね、水泳の選手もできちゃった結婚ですって。日本の法律にはですね、できちゃった結婚は罪だとはないんですよ。そしてあんな有名人が次々にするとですね、次の若い人たちはあれはいいんだと思いません？あれ普通でいいんじゃないって。でも神の国の文化ではないんです。神の国の文化は結婚を大切にしなさい、重んじなさいという文化です。そして正しく神の前に誓約をし、そして一人の人を愛し続けていきなさい、これがどんなに祝福であり恵みであるかっていう文化なんです。でも神の国を伝えない限りですね、今のままでいくとですね、彼も罪だとは思ってませんから、おめでとうおめでとうおめでとう、そしてもう次々に若者たちがですね、結婚を軽んじるようになって、まず肉体関係から始まって、そして早く、まあ、別れてね、早く会わなかったから別れてねということが続いたら、この国どうなると思いますか。子供たちはどうなると思いますか。これは私たちは聖書を知っているので、神の国の王、本当の王様の、人間を作った方の基準を今私は言ってるんです。するとですね、彼に、誰か、しんちゃんじゃなくて、新次郎くんね、新次郎くんね。で、彼にもし伝えて、彼が頭にくればですね、キリスト教迫害だってなるわけですよ。でも、知らなかった。 もしこれをそのままにしておくならば、要するに神の法律を破ることになるので、これ全部ね、霊の世界って法律の世界なんですよ。悪霊は手が出せるんです。その家にずっとね、もう不幸なことが起きたりとかね、結婚が祝されない家庭になったりできるんです。私たちは愛を持って、愛を持ってですよ、裁くんじゃないんですよ、愛を持ってしんちゃん悔い改めてね、本当に神様を信じて、祝されたらまたその結婚も祝されるからって、あなたの子供とか孫が本当に神を敬うようになって、結婚はね、祈って与えられた人ね、待ってね、待ってね、待ってね、待ってね、そして神と人に祝福されてね、やったーと思って結婚してね、本当に素晴らしい家庭生活送れるからで受け入れたら、ものすごい祝福ですよ。本当に喜びや愛や平安や、こんなものを味わったことがないっていうパラダイスを味わうんです。でもね、神の国を伝えない限り、日本の中では罪ではないんです。だからね、悪魔はどうするかっていうとね、この福音を伝えさせないようにするんですよ。そして結局は多くの人が暗闇の中に入っていくんです。こんな結婚じゃなかったとかね、こうするんじゃなかったって。何を破ってるんですか。神の国を認めようが認めまいが、神はいらっしゃいます。創造主であり王です。アーメンですか。私たちは目が開かれてないだけで、この地上のことしか思いませんけれども、本当の世界はこの霊の世界であり、永遠に続く世界が存在しています。それを私たちは救われ、目が開かれたから証しし、仕えていき、それを伝えていってるんです。そしてイエス・キリストの十字架はですね、まさしく福音なんです。みんな罪人です。私も罪を犯しました。まだ弱いので罪を犯し続けることがあります。でも王の前に出て、神様許してください、神様助けてください、本当に無条件で、あの十字架の血によってどんな罪でも許してもらい、道を修正してもらい、皆さん、私たちね、外の人から見たら金持ちじゃないかもしれません、力がないかもしれません、でもこの心にある神との平和や平安、これが救いですよ。神の国は飲食ではなくて、義と平和と聖霊による喜びです。力です。これは救われないとわからないんです。でもね、神の国を伝えない限り、衝突もなければ、人が救われることもないんです。皆さんね、神の国の視点で立っていきましょう。アメン。牧師はもっと出るようになると思いますので、皆さん立ち上がってですね、牧師がいなくても葬儀もできる、牧師がいなくてもいろんなことができる、御国を拡大していきましょう。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。私はですね、何度もこれ皆さん明かしてるから、もう耳にタコが出るように聞いたと思いますけども、本当に罪が分からなかったんですよ。いつも人と比較しながらね、あの人よりもマシだとかね、この人マシだとかね。そして、ある時に私が初めて悪魔と対面した時ですよね。もう私は牧師なんかなれない、私は献身者として清い生涯を生きていけない、献身したものの牧師にもなれない、伝道者にもなれない、北海道に逃げるしかない、でもお金がない、俺はダメだなと思った時に声をはっきり聞きましたからね、お前はダメだって。で、神様の声しか知らなかったからね、牧師先生に泣きながら、神様も俺のことをダメだと言ってきましたって言ったんですよ。だから牧師先生が、お前なんていうこと言ってんだ、神はそんなこと言わんと言ってね、でもはっきり聞いたからね、だから牧師先生が、祈んなさいって、涙流しながらね、どこに逃げようかと思ってる時に御言葉が来たんですよね。あの会員の現場のところにね、その時生まれて初めて聖書の物語の中に入り込みました。あの会員の現場で捕らえられて、今石打ちをされようとする女と私が完全に入れ替わりました。でイエス様が言いました、私もお前を罪に定めないって。瞬間的にイエス様から許されたっていう大きな喜びが来ました。でも次の瞬間には、でもね、イエス様、私はあなたが思うような人間じゃないんです。こんな罪も犯したり、こんな失敗もしたり、こんな弱さもあるんですって言ったんです。 でもその時にイエス様の声が聞こえました。バカモンって、お前はね、いつも人と比較しながらこういうことしたああいうことしたって言うけども、それは罪の身であってね、お前の本当の罪は王である神である私がお前を許したと言ってるのに、素直にありがとうございますって従わないことだって。私は一瞬思いました。今までいっぱい罪を犯してですよ、失敗してですよ、どの世の中にですよ、正直に言ってさ、全部許すってことがありえますか。だいたい学校の先生ともしてましたけどね、正直に言ったら許すからと言いながらね、お前ってこうね、正直に言ったらお前ってこう言われるんですよ。お部屋でもね、正直に言ったら許すからと言ってごめんって、この柿の泥棒したらお前何やってんだポコンってね、もう正直に言ったら許すって言ったのにちゃうやんってなると、だんだん私たちは正直に言ったらバカになるんですよ。正直に言ったら損すると思うんです。正直に言ったら許される世界は、これは王としもべの世界じゃないとわからないんです。王には許す権威があるって、王の一言は絶対だって、悪霊でも従わなければならないということがわからないとわからないんです。私は本当にいいんだろうかと思いました。本当にこの受けていいんだろうかって、許すようだけで今まで全部の罪が許されていいんだろうかと思いました。でもそのことを語られた時に、私はアーメン、信じますって受け入れたんです。その時にですよ、霊的な世界でね、真っ暗だった部屋に、この十字架に、今も覚えてますけども、この白い壁に十字架がブワーッと見えたんです。そしてイエス様の言葉に従いさえすればいいんだと分かったんです。それからの人生、悪魔との戦いですから、お前はダメだとか、お前は無理だとかね、こんなんでダメだとか、もう本当に否定的なことを言われてきます。本当に自分も思います。でもいつも思うんです、これはイエス様の言葉じゃないって。イエス様の言葉以外は従う必要はないと。私の王はイエス様なんだ、私の王の王は神様なんだ、この聖書の言葉には従う。でも人の言葉には全部従う必要はない。もちろん従順も大切ですけれども、そのことが分かって、罪が何であることかが分かって、イエス様が許したよと言っているのに従わないことだったんですよ。その罪を悔い改めて人生が変わりました。そう思うと皆さんね、まあ、明日から春水先生 のありますから、本当に祝福を祈っています。その中でね、私は足りないとかダメだとか、どんだけ多くの日本人がね、それを信じてるか、偽りですよ。イエス様はお前は足りないとかダメだとか無理だとかって一言も言ってません。イエス様以外の言葉を信じる必要ありません。アメン。あなたの王はイエス様です。イエス様の言葉を聞いてください。多分イエス様は言うでしょう、本当にお前は高価で、たっといって、で神の国の愛とか平和とかの文化を実生活で体験しないと絶対ダメなんです。あの悪魔に逃げてしまって、噛みつかれてしまって、家庭や人生がずさずさにされたら絶対ダメなんです。でもね、迫害が来るかもしれませんよ。はっきりさせると、世の文化と違うから。でも世の文化を大切にしてください。でもここぞという時にイエス様が喜ばないことにおいては、皆さん命かけてください。主が助けてくださいます。アメン。罪は罪なんです。罪の支払う報酬は何ですか。死なんです。本当に心と魂が死んでしまうんです。皆さん戻りたくないでしょ。神がわからない、永遠の世界がわからない世界、感謝ができない世界、戻りたくないでしょ。これは生きてるけども魂は死んだ世界なんですよ。これが報酬なんです。皆さん、悪魔とかね、サタンに恐れる本当に必要ない。恐れるのは神様を恐れましょう。神様が一緒にいます。共にいてくださいます。本当にイエス様はこの神の国について語ったんです。パウロもそうです。私たちの献身は教会の献身ではありません。神の国のこの方に対する献身です。アメン。生涯神の国を広げていくことが私たちの使命です。神の国に立つときに本当の家族が与えられるんです。どんなことがあっても主を愛していく。皆さんね、神を愛するとは聖書に御言葉を守ることだ、戒めを守ることだって第一ヨハネに書いてるんですよ。立法じゃないんです。こんな愛にあふれて、恵みにあふれて、イケメンで 素晴らしくて、もう惚れて惚れて、もうどうしようもなくなるような王子様はイエス様以外にはいません。アメンですか。知れば知るほど、そしてこのイエス様はえばることなく神様に徹底的に従う模範を見せてくださったんです。この方の一言は永遠の一言なんです。もっとイエス、ね、大塚さんがねマイナスの方を見てる時にはきつかったって、ご主人がこれもできなくなった、これもできない、これもできないってきつかったって、でも本当に聖霊によって考え方が変えられて、まだこれもできる、あ、このこともさせてもらえる、一緒にお世話もできると思った時に感謝であふれたって。皆さん、イエス様の言葉を感謝し思い出しましょうよ。否定的な呪いの言葉やマイナスの言葉、悪魔の言葉にとらわれてね、神様なんかいるんかって言うんではなくて、イエス様すごいって、これが私たちの力なんですよ。アメンですか。神の国は力ではなくて、言葉ではなくて力であると書いています。この力ですよ、解き放ちましょう。本当に私たちの心を明け渡していけばいくほど神の力は強くなります。ちょっとね、皆さんもう一回語りますけど、マシュー先生が言った祈りを本当にやってみません。どんな祈りか。神様、あなたが見ていることを見させてください。あなたが聞いていることを聞かせてください。あなたが感じている心を与えてください。これ大変危険な祈りなんです。私たちは自分の見たいことを祈ります。神様、こうしてください。自分の聞きたい言葉を聞きたいので、神様、こういうことを聞かせてください。でもこれは清めの祈りなんです。キリストの心を心としたい、イエス様と一つになりたいという献身の祈りです。まあ、彼の場合は数日後に本当に主の臨在が来て大変苦しみます。そして神がどんなに滅びく魂を愛しているか、神がどんなに教会を愛しているかということを身をもって体験させられます。そして彼は降参します。分かりました、私もう退職してね、奥さんとゴルフして時々みんなを助ける絵を描いてたけども、分かりました、神の国のために私を使ってくださいって献身したそうです。皆さんね、神の国に帰ってきた時にね、やっぱ神の国のために生きるから神の国に帰ったら、まあ、要するに死ということですよ。年を取る方にとってはもうすぐ来ますよね。本当にそこが本当によくやったとい う, こうもう栄光の天国になるんです。でもマタイの福音書にあるように、主よ主よというものがみんな天国に入るんじゃない、御心を行うものだけが入るんだ、いやいやいや、私は予言をしました、癒しをしました、でも全然知らない、これも覚えておいてください。主が来られる前に反キリストが来て世を支配します、アミノっていう不法のものという意味があるんですよ。でこの不法っていうのはですね、なんていうか、こう反キリストって言ったらどういうイメージがありますか。今さっきの犬じゃないけども悪魔みたいな顔してね、ヒットラーのような独裁者でもう牛耳ってこの666でなんか買い物をさせないようなイメージがあるでしょ。そうではない、反キリストっていうのは不法のもの、アノミアのものって言ってね、どういうことかっていうと、神様の御言葉をちょっと曲げるんです。悪魔は光のね天使に偽装するとありますから、例えばねカトリックなんかね、今仏壇を拝んでもいいよって言ってるんですよ。大切にしていいよ、その代わり神様も拝めばいいからって。これって聞こえがいいんです。これってものすごく福音のように聞こえるんです。でもこれこそが神の律法ね、私の他に神を持ってはいけない、偶像礼拝をしてはいけないっていう最も10回の1回目ですよ。これを破ることなんです。で反キリストってまさしくそうなんです。全部を否定するわけじゃない。私はこれを学んでね、ローマ帝国がねキリスト教になったら喜んでて、あれすごいリバイバルだって。でもあれこそねアノミアなんです、不法なんです。キリスト教の文化の中に世の文化を入れて異邦人化していった。あれからクリスチャンは力を失った。迫害もなくなったけども力を失った。教会の中にですね、本当に神様の御言葉にきっちり守っていく、戦っていくっていうのがなくなってね、絶えず妥協していく、この世の文化中心になっていく、あっという間に反キリスト的になります。これが教会の中に入ってくるっていうんです。 そして今私は世界中を見ながらね、教会にすごく裁きが来ていることを感じます。清めが来ていると思います。それはなぜかというと、教会が清められて初めて世の中にリバイバルが来るからなんです。反キリストの霊が入ってきます。それは御言葉を曲げたり妥協したり緩めたりしてくるんです。皆さん本当に献身しましょう。王に献身しましょう。神の国のために生きていきましょう。この教会も神の国のために献身していきます。アメンでしょうか。でも神の力があります。お祈りしましょう。それぞれ声を出してお祈りしましょう。悔い改めれば悔い改めて、またイスラエルのためにも日本の国のためにもお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。